9月17日火曜日です。今日は話題のある川柳です。
はい、
今月のお題をお願いします。
娘
漱石さんが欲しかった娘
協力してくれてる梅ちゃんのような娘が欲しかったな。でさ、ここのところなん次郎長の話とか山岡鉄舟の話してましたが、
はい、
僕が娘を持つ父親ならば、こういう奴らに嫁には出したくない。ヤクザも困るけど。
苦労が多いでしょうね。
山岡鉄舟の話この間しましたね。
はい、
座禅を組んだまま見まかったと。
そうでした。
うちの人大変ですよ。
うん、
でさ、山岡鉄舟はまあ武士道の鏡とされ、武士道っていうのは江戸時代になって確立したわけですよ。
はい、
で勝海舟はね、山岡鉄舟という称号は武士道の代名詞だと。
代名詞ですか。
武士道ってなんだか分かねば、あいつを見ろと、はい、
うん、
そう言われたと。でも奥さん大変
かと思いますね。
で山岡鉄舟の辞書に暮らし向きという文字がなかったから。
そうですか。
で山岡鉄舟が亡くなった後ね、奥さんが語ってると、夫婦になったのはいいけれど、
うん、
鉄太郎鉄舟という人は、はい、これまたとんでもない変人で何にも気のつかない人、妻子を養うには隠せねばならんということは無頓着。で山岡鉄舟にとって妻子を養うのは私事であり二の次、私事よりも公公事を優先させる、これが武士、
うん、
山岡は義に厚く、国事に奔走する老子がいれば誰でもうちさ連れてきてままかけだ、しまいには落語家の延長まで連れてきた。これ夢の話ですけど、この話をすると長くなるので、それはさておいて、妻子が飢えても客には食べさせた。
そうですか。
そういうわけで幾多の浪人が拒食しておりますから、少しばかりの家禄くらいでは人並みのものを食うわけにもいかないと。奥さんとうとうね、妻子は延べに出て草抜いたり木の発酵食ったり根や実を取ってきて食べた。
そこまでですか。
和江様逃げるね。
もう耐えられません。
妻はでもね、この奥さん、
よくぞ
逃げ出さず子供を守り抜いたというから、その気概たるや男の武士道などよりよっぽど肝が座っている、腰が座っている。
そんな奥様でよかったです ね。
壮絶なもんでしょ
う。
でね、武士道はまあ公を報じて私を、まあ滅する、これが武士道ね。あの武士は食わねえと高い王子、ね、しかし人口ないわけですよ。でその作者みたいな浪人幕と、まあ次郎長もその人でしょうけどね、落語家まで連れてきて、うちの中はボロボロ、天井からは雨が持って壁は落ちていた。
そんな状態
で奥さんね、その先者みたいな草の実取ってくって、で七草ね、七時屋に行くわけですよ。
着物持って
七時草ないわけですよ、
もはやない。
でどうした、七屋が使うね、
はい、
荷物を縛る縄を作って内職して家計を支えた。ねえ、指示屋の親父も気の毒になったんでしょ。
そうなんですね。
でもちろん着物はただ一枚、洗濯をすると着替えがない、すっぽこぽん。
どうしましょう。
そんな時に限って客が来る。腰ひも一つになっているところに来客でありますから、本人くだかだってんですよ。屏風の陰に姿を隠して手だけ外へ出してお茶を差し上げたこともあった。
そうですか、壮絶ですね。
山岡の貧乏はもう極に極みに達し、とうとう垣根を砕き薪にするまでになった。そうなると家の中は丸見え。でも山岡の上には柏の大木があったそうです。でそれを見た柏文字屋が、
はい、
その葉っぱはさ打ってけるじゃんと、
うん、
しかし武士は商売はできない。で奥さん考えた、人工ではなくて現物の文字をもらうんでいかがでしょうか。で文字もらって子供たちに食べさせた。そこに運悪く鉄舟が帰ってきた。木に葉っぱがないんだよ、どうしたんだ。妻は答えた、子供が柏餅を欲しがったのでお金がないので餅に変えてもらいました。それを聞くや否や、山岡は黙って立ち上がり、柏の木を斧で切り倒して薪にしてしまった。
なんと。
ね、この話からも分かるように江戸時代の武士道というものは誠に潔い清いものであったけれども、近代の合理主義とは相容れない。
そうです ね、
でこれからだんだん幕末になるでしょう。で、武士が新しい世の中に適応するのは並大抵のことでない。だから福沢諭吉など明治の、ね、啓蒙家が出てきて生き方を説いたと。武士を近代人に変えて、これから、ね、19世紀の厳しい世界状況の中を生きていかねばならないんじゃないかと。しかし合理主義ばかりが世の中を作るとは限らない。山岡が武士道を極めてくれたおかげでこの国は随分助かっていると書いている。山岡の武士道修行はどうして始まったか。山岡は15歳の正月に生涯守るべき20か条を自ら定めた。まあ嘘は言わないとか。だからあの、うん、大谷翔平のね、
ありましたよね、
あれみたいなもんですよ、終身20足というもの。
あ、そうですか。
そしてね、山岡は何て書いたか。名利のために、名誉や利益のためにね、学問とか芸とか芸はやっちゃいかんと。当時武士はその武芸に励み立身出世を図ったわけですよね。でも山岡はそんなことしない。でこの人は これで初めては思わなかったんですけど、直参旗本600国のうちに生まれた。だからいいとこなんですよ。
そうなんです
よ。で武芸の達人ですよ。
はい。
でその名をそれからも轟かれて、名前も轟いていた。しかし誰も養子に行きたがらない貧乏武士の養子に入った。これは江戸中の旗本が驚いた。
ああそうなんです、
ね、理由を聞くと、槍の名士であったその山岡家にの、はい、つまり養父ですね、人柄に惚れ込んだと。
修行ですか。
うん。でね、
はい、
勝海舟はこれ知ってね、
うん、
今時はどこの家が財産家だとか、いや娘が別品だとか、あそこと縁組すれば各国の利益があるというような野心はね、みんな持って、
う
ん、
そうですよね、
養子に行ったりするの、撤収には少しもなかった。こういう男ですよ、暮らせませんね。
よくぞ奥様は耐えられました
ね。で前にもやりましたけど、西郷隆盛もね、山岡撤収の人柄には惚れ込んだと。で勝海舟にしみじみ言ったと。徳川公は偉いお宝をお持ちだと。いやいやいや、山岡さんのことですよと。あの人はどうのこうのと言葉はまあつき、とにかくその歩が抜けている。え、歩が抜けているっていいことなのと思うけど、
はい、
腹綿がないっちゅうことでしょ。命もいらぬ、名もいらぬ、金もいらぬといったような始末に困る人ですが、あんな始末に困る人でなければお互いに腹を割って共に天下の大事を誓うわけにはまいりません。昔チャンバラトリオというあの3人組がいて、金もいらなきゃ名もいらぬ、私はもう少し背が欲しいというあれチャンバラトリオもうなくなった。
チャン
バラトリオでね、
はい、
この幕府が倒れて江戸の町がね、焼け野原になりそうになった時、この3人ですよね、西郷、山岡、勝、この人たちがいたから江戸が救われたと。無視、ね、私のがないというのは誠に始末が困るけれども、やっぱこういう人がいないと。
そうなんです ね、
ね、という話でございました。
はい、それでは三毛お送りしています。
今日の曲もね、
はい、
当時16歳だった小坂明子という、
ちょっとふくよかな、
ね、
あのピアノ弾き語りで歌ってましたよね。
いい曲でしょ。160万枚売れたんだ。
名曲ですね。
でね、第4回世界歌謡祭のグランプリ中で、
はい、
どうしてるのかね、
今どうされてるんでしょう。
もう名曲、
はい、ミケで、あなた。